海王子と
細野豪志の
オージーザさん、
はい、始まりました。揃ったね。
何やってんだって
。いやなんかどっかで聞いたことあるようなないようなね、そういう番組名に決まったわけですけど、なぜオージーザさんかと、
まあ、なんでですか。
やっぱ2人でやってるから、うん、あの王子でしょ、うん、と、うん、ゴーシで、うん、OG、
あー G ね、
そう、
はいはい、
OG ですよ、OG、 まずこれが
確かに。
で、まあ、ザ・サンデートークということで、うん、時々日曜日にやる番組、
あ、時々日曜日に
やる国会王子と細野豪志が、うん、時々国会、日曜日にやりますということで、ああ略して OG ザ・サンっていう
で おじさんっていう意味もあるわけでしょ。
いや、それはまあトリオで確かにおじさんだね。
そうでしょ、
ちょっと似たような番組をね。
もうおじさんなんですよ我々も。
もう分かってます。
そう、若手政治家じゃないという。
分かってるんですけど。よく分かってるがゆえにこういう名前にしたわけですよ。
なんかパクってません。
いや、ちょっとね、うん、なかなかの人気番組があるんですよ。それをねちょっと模範としてね、みんなが聞いてもらいやすい番組にしようということで、でこの間まあ実験的にやったじゃないですか、
はいはい、
あれはね正直言ってね賛否両論でした。
なんで。
いや、まあまあ
まあ賛はいいよね、
分かりやすくていいっていう人もいるんだけど、
火は、
まあ、ちなみに私の極めて近しい人はこれはおじさんの単なる居酒屋トークだよねって言って切って捨てました。
いや、だって
ちなみにうちのかみさんですけど。まあ、確かに居酒屋トークだったから。
そう、あれが一つのだってね、
そう
コンセプ
ト、正しい姿ですからね。
ただまあ親父ももうちょっと、もう少し新橋チックの真面目な親父っぽくするっていう手も
あったかもしれない、
ありますから、あれは本当にダベって話してるだけだったからね。
そうなんですよね、はい、で今日はちょっと打って変わってですね、ここは実はホテルの部屋なんですね、
はい、
で別にわざわざホテルを取ったわけではなくて、この前の時間にですね実は台湾有事のシミュレーションという
、おー、いきなり怖い、
超マッチョなシミュレーションをですねやってまして、なんと今日だけでシミュレーションだけで賞味6時間
え、それを
そう
ずっと
そう、ほうほう、でメンバーがねこれ目の前にあるんだけど、なかなかすごいんですよ、はいはい、うん、総理大臣が小野寺さん、何なんで立つの、
あ、これこうやって、ね、みんなそのあシミュレーションだから、みんなその役を振り分けられるわけね。
そうそう、で私が、うん、まあ、総務大臣なんだけど、 あとは外務大臣が和田義明さん、
はい、
で財務大臣は今日は尾崎さん、前 あの高知県知事ね、
はい、
で経産大臣が鈴木英介さん、これ元三重県知事だな、うん、国交大臣が有村春子さん、はい、これ閣僚経験者ね、
はい、
で防衛大臣が秋原稔さん、
はい、
で官房長官が長嶋昭久さん、
お久しぶりに聞いたぞ名前、
でね、これ結構すごいのは、うん、むちゃくちゃその制服組の OB が多いんですよ。
あ、本当だ、
もう軒並み小クラスね。
あ、本当だ、
うん、あとはそうだ、防衛アメリカセルがあって、うん、で国務長官が松川るいさん、
アメリカの国務長官役を松川さんがやるわけね、
そうそう、はいはい、国防長官を松川さんがやって、うん、なんと大統領はケビン・メアという、う
ん、あ、はいはい、これも懐かしい名前って、ね、
結構有名人ですよね、
はいはい、
まあ、こういうメンバーなんですね、う
ん、みんな来たってことでしょ、
全員これ集まったんですよ、大体国会議員がね数えたら、まあ、昨日と今日で、
はい、
12人集まるんですよ、
うんうんうん、
で陸将、海将、空将合わせると、うん、今数えただけで26人いたかな、
おお、すごい、
でそのトップが陸幕長やってた岩田清文さんなんだけど、うんうん、こういうメンバーでやったわけです、
はいはい、
台湾有事、
うん、でちゃんとあれじゃないですか、見るとだからアメリカもあれば台湾サイドもいるし、
そうそう、
中国サイドももちろんいるってこと、
台湾がすごかったよ、なんかね15、6人台湾の人来てたんじゃないかな、
あ、そう、
だからものすごくこれに対する期待が高いんですよ、まあ、つまり日本がいよいよ本腰を入れて、まあね、中台有事というものを防ぐために力貸してくれるんじゃないかっていう期待感がすごくあって、これ3回目なんですよ、
はい、おお、あ、3回目なの、
そうなんです、
すごいね、でシミュレーションやる、
やった、
うん、でこれは別に何喋っちゃって、
いや、もうフルオープンだから、
フルオープン、
もうマスコミずっと入ってましたから、
あ、ほんと、あ、で喋っちゃって何、それでどっから始ま
る、いや、初めはサイバー攻撃をやられるわけ、
それは中国がね台湾に対してっていうそのシミュレーションですね、
そうそうそう、うん、で日本もサイバー攻撃になってそれにどう対応するかとかね、
あ、同時に中国は台湾に仕掛けると同時に 日本にも仕掛けてく
る。そう、台湾に仕掛けると日本は尖閣とかも危ないから、うん、アメリカと一緒に話し合って準備をするわけじゃないですか、
はいはい、
そうすると日本もサイバー攻撃に遭うっていうね、うんうん、でまあいろいろこういうああでもないこうでもないってやってるうちに尖閣諸島が怪しくなるってシナリオなんですよ。
これどっちが勝つんですか最後。
いやまあね3つシミュレーションをやってで土曜日に2つやったんね、まあ、比較的ソフトな、はいはい、あのサイバー攻撃に遭いましたってやつと、うん、でまあもう少しもう台湾ともう一触即発みたいな、うん、またね、うん、で先島諸島から避難しなきゃなんないみたいな、うん、こういう状況と、うん、で日曜日、うん、まあだから放送してる今日だな、うん、今日はいよいよ衝突と、
あ、まあこれからね、
そう、はい、そうなった場合日本がどこまで、うん、まあ、支援するか、うん、で支援するとなると在日米軍があるから、うん、まあ、場合によって攻められちゃうわけじゃん。
そうね、それはね一緒になってね、だからそれは
台湾有事は日本有事っていうパターンが、うん、まあ、日曜日のパターンなんだけど、3パターンやるんですよ。
だからそれは台湾攻めてくるで、ね、だって当然中国にしてみれば、うん、や台湾はうちの領土だから、もともと俺たちのもんだから、うん、お前ら入ってくるのはおかしいだろうと、こういうのは中国の中国共産党の理屈なわけでしょ、うん、なのにじゃあ入ってくっていうことだから、これでいやアメリカも日本も介入しませんではシミュレーションにならないわけですよ。ならない。その時にどうやって介入していくかっていう話なんですよ。
ポイントはね、このシミュレーションの想定する時期が2027年なんですよ、
はいはい、
でここから竹谷さんちょっといろいろ聞いていきたいんだけど、うん、2027年といえば習近平政権が3期目が終わっていよいよ4期目に入る時なんですよ。
そうね、
でもうね4期目っていうのは、まあ、2期しかやらないっていう伝統から言うともう相当のことで、うん、なぜ4期目なんだっていう正当性のさ説明が求められると、
はい、
でその正当性とは歴史的な成果を出す、うん、もしくは出したんだっていう状況にしなきゃならないから、うん、台湾で何かやってくるんじゃないかっていう、これね どう思う、そのもう本当に、まあ、中国詳しい人間として、
いや、まあ、純粋に私はそのもっと単純で、うん、中国に詳しいというより非常に単純な話で、うん、中国は勝てるならやるでしょうね。
なるほど。
だけど負けるんだったらいくら正当性が何とかといっても別にやる必要はない。仮に2027年頃にその彼の正当性を巡って、習近平政権の正当性を巡ってものすごい議論が巻き起こってね、うん、中国国内が反乱が起きそうだとか、うん、そういうことになれば別だけども、うん、目を外に向けるっていうのはありますから、うん、だけど一番根本はまず勝てるか、
まあそういうことだよね、うん、でこのシミュレーションもまさに日曜日がそうなんだけど、うん、要するに認識のギャップが生じるわけ、
はいはい、
例えばアメリカ世論も中台有事になった場合には、うん、まあ、普通はあんまり介入したくないと思うじゃないですか、うん、それは自分のところの命も危なくなるわけだからね、で初めこう介入しなさそうな雰囲気になるわけだ、
うん、
で中国はこれはアメリカは介入しないと、
あ
でも軍事的にも中国のはかなり台湾より上回って、うん、アメリカなき台湾はいけると思うと、
うんうんうん、
で実際にやるんだけど、やっぱアメリカは実は本当にやるならっていう本音があるわけ、
うん、
そうすると実際にカチンコになってしまうっていうね、うん、そういうシナリオ
両方でこうなんていうのかな、誤解というか、
そうそうそうそう、
読み間違いみたいのがあって、まあ大体戦争っていうのはそういうところで起きるわけだから、
そういうこと、それで日本も2027年っていうと今防衛費上げてきてるけど、うん、その大体状況が整うわけだ、
うんうん、
だから自国のトマホークももちろん持ってるし反撃力も持ってるからね、うん、それなりに我々も、まあ、しっかりやるぞと、うん、まあ、だって台湾が中国化しちゃったら、うん、尖閣は当然風前の灯火だし、ね、沖縄だって常に脅かされるわけだから、でアメリカとしっかりタッグを組んでやると、そうするともう本当にミサイル撃ち合いになるわけ、
うん、まずね、だからサイバー攻撃があってその後はミサイルの撃ち合いになるだろうっていうこと
を、
ね、
うんうん、でそれがどれぐらいリアリティがあるシナリオかっていうのはものすごく参加者の中でも評価が分かれるわけよ。でもちろん、まあ、みんなの思いはやりたくないから、はい、政府みんなもやりたくないですよね、やりたくないからこういう準備をしておくことで我々は備えてるぞと、でそうするともう、ね、中国も簡単にはできないっていうことを目指してるんだけど、うん、どれぐらいそれをリアリティ持ってるかって結構みんな温度差あると思うん
だ
よね。
そうでしょ、だからそ根本的なところですよね、そのもともとそれがそれを本当に習近平政権がやるのかやらないのか、
そうなってくると中国っていう国は一体どういう国なのかっていうことが問題になるわけだ、まあ、一つは、まあ、ある種その実利的な国だから勝てないならやらないよね。
そう、 やらないと思うんだけど、だから結局プーチンのウクライナ侵攻がそういうやらないだろうっていう我々の希望的観測を打ち砕いてくれた。あれは去年でしたか、去年の2月の時にそのみんなやらないって言ってた。だって得しないんだから。だからあの時は2つの誤解があって、1つはみんなやらないだろう、プーチンは何の得もないだからやらないだろうが1つ、それから2回目はもしやったら1週間か1ヶ月でケリがつくだろう、当然ロシアが勝つというふうにみんな思ってた。ウクライナすぐ負けるだろうと。だからあの時だってやってたけど、ヨーロッパの首脳なんかはゼレンスキーにすぐもう出なさい、うちで受け入れますよ
って、まあ亡命説かなりあったから
ね、やってたわけでしょ。
ところがどっこい、
もう二の子って
結構頑張った、
頑張ってウクライナはものすごい強いと、うん、今は反抗作戦にな
る。いやでも考えてみたら大したもんだよね。だってさ、人の国から武器借りてきてすぐ使いこなしてるじゃん。
すごいです。
それであれさ、もうクリミアとかであんなことになったのに一回よ、もう今やね、本当になんかいっぱいこう IT のあれも使いこなして、ドローン戦争みたいなのでも、あのなんていうの、柔軟性というか、まあもともと装備が大したことなかったっていうのもあったのかもしれないけど、あの対応力すごいよね、ウクライナは。
あとやっぱり追い込まれると人間っていうのは、そういうのになれるんでしょうね、うん、すぐやらなければ、だってロシア人は まだ楽観的でしょ、別にモスクワが、まあ、いろんなこと言われてるけど攻められるわけじゃないから、あと遠くの東で戦争やってるって言って、だけどウクライナ人にしてみれば自分たちの領土がって言って、だからまあ火事場のバカ力って言ったら不謹慎かもしらんけども同じですよね。だからそれがあってからみんな、そのじゃあ中国も我々の予測のつかない攻撃をしてくるんじゃないか。
まあそうなんでね、結局ね、やるかやらないかはこれはもう指導者の意図だからね。で民主主義国ならある程度読めんだけど、やっぱ独裁国家それ読めないと、うん、で中国は能力的にはもう相当いろんなことができる能力があると、ロシアより能力はるかに高いからね。であとは、まあ、プーチンというですね、国家指導者の意図でああなったんだけど、やっぱプーチンじゃなくて習近平国家主席だって分かんないよね、そこはね。
そこが分かんないけど、普通はね、考えれば今先ほど最初にサイバー攻撃があって、その後ミサイルって言ってた。だけどそんなことやっても意味ないわけ。つまりだって焼け野原の台湾なんか取ってどうすんの。でしかも中華民族同士で殺し合うわけでしょ、ミサイルで。当然台湾も応戦するから、そんなことして全く意味がないって普通は思う。なのにその結局、いやプーチンの時だってああやってプーチンはただなんかあそこは俺たちのもんだ、ウクライナはっていう、そのナショナリズムというのかな、それだけで攻めてったんだから、習近平はもっとやるだろうと、こうなっちゃうわけ、うん、だから怖い、うん、
いやあとね、竹谷さんに聞きたいのは、うん、じゃあ中国の人民はどう考えるのかってことね、うん、これどうなんだろう。例えばね、香港があなったじゃないですか、うん、でちょうどあの直後かな、まあ、あの前後って、まあ、香港でいろいろどうなるかみたいな時に、コロナの直前に中国行ったんだよね、うん、でその時こう意図的にちょっといろんな人に香港問題どう思うみたいな聞いてみたのよ、うん、でもちろんみんな素直には言わないけど例えば日本人の経営者とかに会って、日本人の経営者が中国人の事業にたくさんいるわけじゃん、うん、で本当のとこどうなのみたいな話するんでしょって言ったらするってわけよ、うん、でどう言うっていうと、ほとんどの中国人はいや香港なんかさっさとね人民解放軍入れて、もう中国のものにすればいいんだと、あいつはとんでもねえって言ってるってわけ。これがやっぱどれぐらい本音かどうか分かんないけど、まあ確かになんかこう香港の民主主義に対する同情とかさ、なんかこう羨ましいなみたいなことって、もうなんかあんまり中国行くと感じられない。
もともとない
ない
だって別に中国は民主主義がないわけで、自分たちはあれでいいと思って。
いやでもさ、やっぱ天安門事件の時はあそこまで一回行ったわけじゃん。あれだけ国民が立ち上がり、若い人が立ち上がり、民主化だと、あとはあれだ、あの時誰だっけ、張子葉とかか、
張子葉、まあそうですね、鄧小平、張子葉
で、もう総書記だからね、
総書記、
あれだけ行ってそれだけ盛り上がったんだけど、うん、もうあれ、あの中国はないの。
ない、民主主義なんて別に彼ら欲しいと思ってない。あだからその後、つまりその今の習近平の前の胡錦涛、うんうんという、地味だってみんなに言われたけど、私は非常に優秀な人だと評価してますが、彼の時にもともと言ってた党内民主、共産党の中での民主っていうのをできるだけどんなかうまく進めようとしたんだけども、結局それもそういう目を習近平さん 産は全部ついじゃい、あの、積んじゃいましたから、だから今別に民主主義なんて
別に、いやまあ分かるんだよ、指導部にないのは分かるわけ、うん、人民の中には、まあ、そういうものってのはもうないのか。
ないね、よっぽどだから食えなくなれば、だからまあ経済が悪くなれば当然そういう声が出てくる。あの時の84年の天安門事件の時も結局根本はその民主が欲しいじゃなくて、みんなその腐敗してて、まず飯があの時食えないで、腐敗してて格差が激しい、汚職が横行してる、そういう状況にその学生とか民衆は怒った。でその先に民主だ民主だって言ってただけだから、やっぱりまず食うこと、う
ん、やっぱり中国人にとってそれが一番大事なんだ、まあ、確かにそれはあって、衣食足りてじゃないけど、まあ、そりゃそうだよね。
そう、
うん、そういう意味では中国共産党はまあまあそれから食える国家を作ってくれたって、そういう話かね。
そういうこと。だから香港の中もそういうのがあって、あの行き過ぎた民主化運動、この数年あったその民主化運動に対して、実は香港の市民の中にもやりすぎだっていう声は結構あった。その暴動みたいになっちゃってたわけで、それはあるわけですね。だからそれでその香港人の中で言ったよね、その私は見てたらインタビューなんかされてたら、人が言ってたのは民主で飯が食えるかっていう、民主で金が稼げるのかって。だから特に香港人はやっぱりあれだけイギリスの、まあでもイギリスって言っても結局植民地だったから大半は民主主義なんかなかったわけで、最後の数年間あの返還が決まってから、なんかイギリス人があざとく民主主義いいよみたいなのを植え付けただけだから、
それぐらいの歴史か。
そう、根付かなかった。
いやでもさ、台湾はまた違うよね。台湾はまあ途中ね、それはまあいろいろあったけど、国民党もかなり民主化を進めてね、で、まあ、民政に移管して、まあ台湾の民主主義で何年ぐらいだ、
あれはだって李登輝からだから、
ですよね、なんといってもね、
95年6年から
そうだよね、
ずっとあって、しかも何、その台湾っていうのはそのアジアでおそらく民主主義が最も成功した地域、日本より成功してる。
戦後だからちゃんと民主的に言論の自由があって選挙できてるっていうと、アジアで言えば、まあ、日本、韓国、台湾ぐらいでしょ。
だって台湾は私は日本とか韓国よりもはるかに進んでる、
まあ、自ら勝ち取ったっていう意味、
まあ、自ら勝ち取ったのと、まずだってその定期的に政権交代が起きる。民主主義って、まあ、民主主義って政権交代のための理屈だから、それはやった本人だね、ゴーちゃんやった本人だから分かると思うけど、日本は逆に民主主義で政権交代が起きないってほうが異常なわけ。
それがだから小沢さんが言い続けてること。
そうそう、
民主主義とか言っても政権交代起こんないじゃん、日本。
起きないのが、そう、起きないってことは異常 で韓国は起きてるから正常なんだけど、毎回毎回前の大統領逮捕するでしょあれやめてほしいんだよね。
いや台湾ってね、選挙の時に何回か行ったことあるけど、すごいよね、選挙が派手で、
お祭り
ね、大音量で、日本とちょっと似てんだけど、まあ、まあ世界中でさ、あの外戦車でワーワーやってる国ってあんまないんだよね。
ああそうなんだ。
あれたまに
俺日本と台湾しか知らない。
いや地元で選挙やってて、まあ、コロナの前とか結構外国人が静岡もいるわけよ、はい、もうみんなもの珍しそうに写真撮んだよね。でこっちに助けしてこんなことやってんじゃん、
そう
ちょっと恥ずかしいっていうね。
まあ、それ分かる分かる。
だから外国人いると駅前でもそれちょっと回避したりとかしてるけどいやまあそれは置いといて、
台湾もっと
抑えた。台湾はね大音量、
みんな同じ服着てね、なんか同じなんか
やっぱりみたいな、デコレーションがすごいじゃん外線
から。あすごいすごい。あれだから日本で全部やったら選挙違反でしょきっと。
多分ね、あのね、なんか日本の選挙をちょっと多分どっかで真似たんだと思うんだよ。
ああそう、
それからそれがグレードアップしてすげえことになってるんだ
よ
ね。
そうよ、それであの何、投票日の、あの夜8時になったら、あのドンと全局が選挙特番で、日本より派手。
確かに
ね、もう選挙特番、それはだってそれはあそこは政権交代するかもしれない。
あ、まあそれがあるのかな。
それはやっぱり楽しいでしょう。だから台湾は分かんない、ね、あれはもう戻れない。
いや本当ね、台湾の選挙ね、最終日にちょっと行ったことあるんだけど、フィナーレがすごいんだよ、8位にだから日本も最後頑張りました、まあ、本当にここまでありがとうみたいな、舞妓納めっていう行事があるんだけど、まあ12時までは頑張りましょうみたいな、もう何も節もここまで来るかみたいな選挙の こう最後の象徴的場面があるんだけど、台湾のそれはもうみんなボロボロ泣いて
お祭りだから
すごい、
お祭りだ
からすごい、まあ、確かにそういう意味で言うと This is democracy って感じがするよね。そ
う
そ
う、あれはだからもう戻れない、
戻れない、
あのやっぱり快感、興奮と快感を知ってしまった台湾人はもう戻ることがないから、中国がだけど今度逆に戻れないっていう風に、今度中国共産党がもうあいつら戻ってこないと思ったら、要はもう違う民、中華民族だけど違う人じゃんあいつらってなったら、いやそれは武力で、
ああ同情もないってことか。まず何、香港の民主化と台湾の民主化は違うってことか。
全く違う。
あ、違うんだ。
全く違う。
あ、そこはちょっと似た。
それはだって李登輝っていうその国民党の内部の人がその
自主改革っていうか自主改革自ら民主化したんだもんね。
李登輝っていうのは日本で言えば多分小沢さんみたいなもんで、小沢一郎と同じですよね。体制内で彼副総統まで行ってるわけでしょ、国民党の中で台湾の副総統まで行って副大統領ってことだから、だから小沢さんだって幹事長まで行って、で党割って、まああの時党割ったのが本当にその民主主義っていうところまでどこまで小沢さんが考えたかっていうのはなかなか疑問が残るけども、まあその後民主主義だって言ってやったんだけど、彼は2回政権交代したけども、その後政権交代日本では根付かなかった。政権交代がないともう選挙は盛り上がらないと。
いや小沢さんあれだと思うよ、李登輝って言われると喜ぶんじゃないかな。
まあそうで
しょ、やっぱり日本で李登輝さんの人気って半端ないからね。
まあそうよ、
いや日本語も上手だし、で日本の政治家
が
必ず会ってくれるから
先輩じゃない。
いやそう、ね、私も2回ぐらい会ったかな、やっぱなんか心は日本人ですぐらいのこと言って、なかなかでしたよね。
だけどまあ相当な大田抜きだからね、まあ、
そりゃそうだよね、実際国民党だからね。
そうじゃなきゃあそこまで行かないし、そこから改革して、そう
本省人の心も捉えて、
そうそう、で民主主義をアジアで最も民主主義が成功した、まあ、あえて国家とは言いませんけども地域を作った、そういう人だから、李登輝っていうのは凄まじい。
でそういう意味ではね、まあ、この習近平政権の今後もあるんだけど、蔡英文さんと次来清徳さんって言われてるじゃないですか、この二人がどう出るかっていうことも台湾の命運を決めるよね。
今それで私はちょっと前まではもうこれで、今はだから蔡英文は民進党だからね、だからまあ心の中では台湾独立って思ってるんですよ。だけど政権交代が起きるっていうのが、まあ、10年経ちましたから、起きると思ったから今度は国民党のはずなわけですよ。
でも第三勢力が来たね。
そうそう、あの民衆党の下分
って、台北市市長だ、
市長だった花文哲、お医者さんですけどね、 あんま名前言うと聞いてる人が混乱するから言わないけど、そのお医者さんが、もうだってその二大政党はダメだろうと、国民党と民進党
が、まあ、どこの国でも大体出てくるんだよね、
出てくる
この手の話は。
そう、それになってくるから今度分かる。で今はその民進党が本当なら政権交代が起きるから今度民進党ダメなはずなのに、国民党が取るはずなのに、今民進党 そのおっしゃった来世徳が意外といいんだよね。世論調査やると1位だから。
あ、まだ1位なの。
1位にまたなんか話した。あ、今度1月来年のもうあと半年かで総統選挙なんで、大統領選ですよ。総統って大統領って意味だから、ま
あ、そういうことだね。
面白い。でそういう中で今度じゃあシミュレーションやる、台湾はウクライナを見た時に台湾はものすごいやっぱり危機だ、中国共産党が攻めてくるかもしれない。ただ根本的にね、はっきり言って人民解放軍って勝てるのと、台湾の台湾軍、
まあだからね、その
自衛隊
海の真ん中で戦うんじゃないからね、攻め取ろうって話だから、まあざっくり10倍強くないと攻め取れないって言われ
てるね。台湾海峡って海があるのとは根本的に違う。
そりゃそうだ、なかなか簡単には越えられないね、
勝てるのっていう話。
あ、まあね、
そのミサイルいくら撃ったって占領することはできないのはもう今までの戦争が、
まあ、だからそこはさすがに中国も分かってて、いやいや我こそはって正面から正規軍で攻めてこないわけよ。まず当然サイバー攻撃をして内政を揺るがして、でなんかうまいこと指導者をこう取り込むとかね、場合によっては斬首作戦とかね、まあいろんなことが言われてるわな。
本当にだから戦争ってどうなのかっていう、つまりサイバーとかいろいろ言うけども宇宙戦とか言うけど、今のロシアとウクライナの戦争を見てれば結局最後は 地上戦で
地上軍なんだよ。
ものすごく
いやこれね、岩田さんがよく言ってんだけど、岩田文さんってこのシミュレーションの、まあ、大元の GTM とかその人が言ってんだけど、最後は陸軍なんだってわけ。陸軍が、まあ、空軍も海軍も大事かもしれないけど、旗立てて、うん、ここは俺の陣地だと言ったら、それでもう決着と。
ああなるほど、
うん、でそれがある程度継続すれば、逆に力による現状変更が相手になるじゃん、うん、まあ、いくら言ったって一回占領しまえば簡単には渡さないっていうね、そういうもんだと。
そう
だから、このシミュレーションでも尖閣諸島を取れちゃうわけよ。
そう、
あの取られ方
も、尖閣諸島取られちゃう、
取られちゃうっていうの
も、陸軍が上陸するってことね。
そうそう、あのいかにものやり方なんだけど、漁民が来て、はいはい、嵐が来ましたと、
はいはいはい、
で上陸しちゃうと、ついでに海警が助けに来
た、明るくなったらご成功機が立ってたっていうね、う
ん、海警が助けに来るわけ、
はいはいはい、
で海警、いやこれは日本 の警察が頑張んなきゃないんで、海上保安庁が近づくと海警にバンバン撃たれて、
う
ん、でもうそれで居座られちゃうと、
う
ん、でそこでパッとこう、例えばよ、国境警備隊とかが、じゃあ日本の警察がやれるかと、
うん、
もしくはじゃあ日本版の海兵隊ね、水陸機動団ってできたんだよね、うんうん、あれが取り返せるかっていうと、これは政府としては相当グッとくる判断になるわけですよ。
しかも基本無人島だからね。
まあそうなんだよね、
人がいないっていうのはやっぱり非常に大きな要素
で、アメリカにちょっと兄貴頼むぜなんて言ったら、お前がやれって言われたりしてね、
誰住んでんのって言いますよ、
それは。まあそれはそうだ、まあ、あとだから昔ね、私イギリス行った時になんか尖閣が揉めてたよね、で日本の領土だと領土問題すらないとかって言ったら、やっぱりそのイギリスのなんか将軍かなんかからさ、なんでじゃあ自衛隊は常駐してないんだって言われて、これちょっとなかなか返す言葉なかったよね。
そうなのよ、だからまあね、私はまあその言っちゃなんだけど、野田内閣のあの国有化方針っていうのは、日本の実効支配を揺るがした。それまで日本が実効支配 120% してたのを、まあ今 90% なのか 80% なのか分かんないけど、実効支配が揺らいでる。海警の船はこの10年で、中国海警の船はどんどん大型化して、日本の海上保安庁、つまりやっぱ船はでかい方が強いわけでしょ、
ね、
その性能もそれはあるけども、やっぱりでかい方が強いんだろうから、あ、そうなるとやっぱり揺らいでる。だからまあその最初の判断が間違ってたってことはもう今言ってもしょうがなくて、その後中国がエスカレートさせてることは間違いない。だからそれは今度はどうやってあの島を守るかってことを日本側はよくよく考えないといけない。本当は政治決着だけどね。
まあね、でもさ、まあ、台湾がこうなってきて、で尖閣もまあ台湾の一部だということで言うとね、まあ、向こう側の主張よ、まあ、漏れなく向こうからすぐついてくるみたいな話でね、そうそうそう、尖閣なんつったらもう先島諸島の中だから、まあ、宮古島とか与那国島とか、もう目と鼻の先だよね。であそこに仮に中国が軍を常駐させたら、まあ、なんていうの、もう常に中国の顔色を伺わないと、
そうだって太平洋の安全が、
そうなんだよね。
よくね、私ね、公園なんかで言うんだけども、あのね、地図っていつも東西南北、こう上が北で見てるでしょ、
見慣れてるから
ね。おあれね、一回ね、みんな見てもらう、東を上にしてみればいいんですよ。東を上にしてみると、あのよく第一列島線とか第二列島線って言うとよく分かって、結局ね、台湾から日本からずっとが中国の頭にこう蓋してる。
そうそう、うちのね、事務所にはその地図置いてんのよ。
ああ、はいはい、
あれはね、やっぱり常に意識して見ておくべきだよね。
そうそう、
もう鬱陶しいんだよね、中国からすると。
鬱陶しい、
バーッと台湾からこうずーっとこうね、
そう、
あのもう
90度ビッとこう回転させただけで、頭にね、これこうもうなんかもうこう常に何かがあって、こう成長をこう妨げてるように見えるわけですよ。
でそこに台湾とか、まあ、あとは尖閣も含め突破口ができると、容易に太平洋出られるんだよね。で太平洋が中国の海になったら、日本はどうなるかっていうと、完全に包囲されるから、常にやっぱり中国に気を使わないと持続できない国になっちゃう
よ、ね、そうなんだね。だからその前に、うん、そうなる前にどうするか、うん、もう取られたらこれは何不満ばっか残ってる、さっき言ったようにどうしようもないから、その前に政治的にどうしますか。でそれには私は軍事力を持ってなきゃいけないと思うけど、例えば日本の話をすれば、だけどそもそもじゃあ日本と中国がその何陸軍で戦うことはないわけで、まあ主に空軍でしょう。海軍っていうのもちょっと考えにくいから、ということで空軍でとその日本の空自で戦った時に 日本の飛行機 F-16 の改良型ですか、今主力戦闘機は。それと中国のなんか J-20 とかなんとかっていうミグの改良機です、ソ連の、旧ソ連のね。どんなだって勝てるんですか、勝てるんですかって言ったら人民解放軍の空軍なんて勝てないでしょ。それは今だったら絶対勝てないだろうし、2027年の時点で今から4年後に中国空軍がその日本の自衛隊に勝てるっていうのが私にはよくわからない。
まあ空だけじゃないからね、いや例えば人民解放軍の海軍は相当距離も長いの持ってるし、これはでかいの持ってるからね、まあ、ただまあ正直例えば日米が真面目っていうかもう腹決めてもう絶対に阻止すると頑張った場合に簡単じゃないよね。そうすると中国側も政治と捉える可能性があって、ちょっと気になったのはじゃあ政治でどうやって解決する、
どうやって解決する、そうだから、つまり戦争はできないわけだから、ね、戦争ができないってことは話し合いでやるしかないと、外交的にやるしかない。でただしもちろん軍事力は一つの武器だから一定程度、つまり私は相手の 1.5 倍勝てる能力があればいいと思ってるわけ。どうも今私が怖いのは岸田政権はなんかこう日本の中のこう不満とか不安に乗っかってなんか中国の2倍も3倍も強いのを作ろうとしてんじゃないかと。それは必要ないわけです
よ。いやでも国力上そんなの無理だよ。
無理、
いやそんな2倍も3倍も
だからまあ2倍3倍ってどういうのかってまた問題になってくるわけでしょ。その例えば私は空軍力だけでとか思うけども、あでその日本はそんなミサイルいっぱい持つことできないからどういうふうにするんだとかになってくるから、その倍っていうのはどうなのか分かんないけど、やっぱ常に勝てるというのはこれは維持しとかなければ何されるか
優位とか優勢をね。
そう、
そらそう
だ。ただじゃあだからって空軍、中国陸軍は攻めても来ないのに陸上自衛隊ばっかり強くしてもしょうがないわけですよ。
確かにね、
だからその辺はうまくやらないといけなくて、でも仮想敵が中国なのももうそうなっちゃってるわけでしょ。
もはやね、だこういうシミュレーションしてること自体ね、これやってるのはちなみに政府じゃないのね。
ああそう、
あのね、日本戦略研究フォーラムっていうね、こういうありがたい人たちがいるんですよ。もうちゃんといろいろこう準備もしてくれて、ものすごいこれね手間かかってるの、やってくれる人がいるんだけど、はい、まあ、こういうことやってること自体が、まあ、確かに中国が、まあ、ある種の一般論としては仮想的になってるね。
今まではこんなのやっただけで日本国内でおかしいだろっていう、いや
これはね確かに2年前初めてやったのよね。でその時長嶋さんと俺とがやって、で総理大臣が浜田さんだった。で長嶋と俺とでね、民主党から来てね、だからようやく自民党入れてくださいって言って我々がやって、えらいことになるんじゃないかって言って名前出さずにこそこそってやったの、はいはい、で去年初めてオープンしていろんな人含めてやって、うん、もうあれなんだよね、あの中国が核をあの一部台湾で使うというシミュレーションになってて、そうすると日本もこれはアメリカの核もちょっと持ち込んでいざという時は戦うぞっていうね、それぐらいのシミュレーションだったわけ。相当叩かれるんじゃないかと思ったら、うん、もう叩かれなかった。
ああ、もうやっぱ変わってるってことでしょ、
うん、まあ、下院議長がちょうど行った後だったってもあるんだけど、
はいはいはい、まあ、それぐらいに、5年前
にやったら、5年前には考えられない。
やったらもうそれだけで、いや、そうです。もう戦争を想定して何をやってるんだって結構普通の人でも怒ったでしょうね。そうそうそう、
だからね、もう戦争をやらないためにあの軍事じゃなくて外交だっていう人がいるんだけど、それはもう通用しなくて、
まあ、軍事的な
力があってこそ外交力が出てくると。そう、まあ、こういう時代に入ったってことだね。
だからそれが、例えばそれをうまく使って、あのね、日本人は私はやっぱり、何、つまり70年前にアホな戦争したわけですよ。でそれは私はあれは日中戦争だというのが私の考え方。アメリカに戦争仕掛けるなんてのはもう愚の骨頂で、負けること分かっててやったわけだから、その前に中国と泥沼化したのが一番の問題点で、それは中国を過小評価したわけですよ。でそのあんな国は弱いんだと、ちょっと攻めたらなんか南京まで攻略できちゃったから
ズブズブっといっちゃったんだよ、
ね、で提灯行列ってやって国民全体でやったわけでしょ、みんなでそのお祭り。
いやまあでもね、まあ、それは確かに大きなあの認識のなんていうのミスだったんだけど、やっぱり最大は俺はやっぱり昭和16年に太陽戦争に行ったことだと思うよ。
あ、もちろん。
あそこ16年夏の敗戦ってね、猪木さんが書いた本はあるけど、やっぱあそこでもう一回踏みとどまんなきゃ。 いやもう臥薪嘗胆忍び敵を忍んでも対米戦争を回避しないと、あれで国家破滅しちゃったわけだからね。
あれだって対米戦争をやったのは、まあいろんな見方がありますが、やっぱりみんな国民全員で、で真珠湾でみんな盛り上がっちゃったわけでしょ。
確かにね、
おやったやったって空母いなかったのに。だからまあそれはその情報統制されてたから、それはやっぱり報道の自由がなきゃいけないっていうのがそこから来るわけ、
まあ、で報道自由がなかったんだけれども、やっぱり国民的には盛り上がったのは事実だと。
そう
だから国民責任なしとは言わない。ただそこも含めてやっぱり指導者政治家っていうのは、
あ、そう、政治家が
国家的な判断をすべきなんであってね、まあまあ、そっちがやっぱ一番悪いと思うけどね。そう、
まあまあ、私はマスコミの人間だから言わせてもらうと、マスコミの人間も軍の幹部と一緒に飯食って芸者上げて遊んでたわけでしょ。それで軍から情報もらって、それを一面に載せるとみんなが喜ぶからっていう悪循環だよね。
まあ確かにね、
今から思えば、
まあ今じゃね、どうかっていうと、みんなとにかく戦争はしたくないわけじゃん。
だからそこはでもどこまであんのか、若い人なんてどうなのかね。
いやいや、やだよ。だってさ、やっぱウクライナ見てくださいよ。
まあね、
そう
ね、
ああなる可能性があるわけよ。さすがに気づくんじゃない。
だそうなればそうだ、まあ、それだとすればやっぱウクライナの教訓っていうのは非常に見やっぱり戦争は嫌だ。あのね、それもね時々言うんだけど、あのね、戦争やるとね、銃弾一発でちゃんと死なないからね。私それが嫌なの。いや、それ本当に逆に非常に嫌な想定するけど、核で自分が知らないうちに死んじゃうんだったら人間って、私逆に幸せだと思う。だけどやっぱり例えば広島の原爆だって一番悲惨なのは、そのだんだん死んでいくわけでしょ人間って。銃だってそうでしょ、一発ポーンっていって死んじゃったらまあしょうがないよね、ばっていうか、そうなってしまえば。だけどそうじゃなくて、本当に悲惨な死に方をするっていうことの方がむしろ多い、
まあ、そういう意味ではやっぱ久々にリアルな戦争を見てんだよね。だからこれは世界が戦争をやめようっていう意味ではいいのかもしれないね。
なるべんだけど、でロシア人見てないわけでしょ、おそらく。
あ、そうか、メディアに報じてないから。
当事者でロシア人はそういうのをあんまり見てない
の。気がつかないのかな。だって身内とかね、周りで帰ってこない人がいるわけでしょ。それ大変なことじゃないですか。
だから止めらんないでしょ。あとやっぱ一人が権力持っちゃって、それに反対できないと。だそれは中国はやっぱりそういう状況になりうるので、でもどうなるか。ただ中国は一人っ子政策だから。
まあそうよね。
で子孫を残すとか、その子供に対する思いっていうのはどうなのかな、分かんない。ロシア正教、それは母親の気持ちは同じだった、世界共通だけど、少なくともロシア正教とかキリスト教に比べると儒教の道徳の中で子孫、
ね、一家を残す
っていう
家を守る的な、
ね、これは非常に強い。
これはやっぱりそうなんだろうね。
祖先とか
子孫、今や日本なんかよりはるかに
違う。あ、もう全然違う、
比較にならないか、
うん、それはすごいあるから、まあそれは一つブレーキになりうる。ただそれだからって戦争が、そんなことを言ってあいつはだから中国が戦争を起こさないんだって言ったと思われるから、そんなことは思ってないってことよ。まあ、それは怖いですよ ね、 ね、
まあ、だから何年ぐらいまで頑張ればいいかね。中国はまだまだ強いでしょ。2000だから23で、これ27ね、まだ強いと。まあ、30年、35年ぐらいになると人口もちょっとずつ減ってきて、財政的にもちょっとそこまで余裕がないと、まあ、世界はまあむしろインドかとかインドネシアもかとかっていう、うん、
ただし軍事力強めるよね中国は。もう絶対強めるよね。それは多分北朝鮮と同じなんですよ。あの国家のシステムが似てるから。か、
経済が豊かで国力があるから強いということではなくて、うん、政策上強くできるわけね。
強くできるから軍事力を弱めることはしない。だからやっぱり日本はそういうところで負けない。特に先端技術、先端軍事技術。
そうか、2035年ぐらいまで頑張ればなんとかなると思ったら、そうとは言い切れないか。
いや、言い切れないでしょ。だからやっぱりそれはそのどういう形か、妥協しながら中国の、まあ、システムはなかなか変わらないんだけども、うん、いや、 やっぱり経済だよねっていう、お互いに豊かになることが結局幸せなんだっていうのが、お互いじゃあ軍事力強めながらですよ。
中国もまたそうなのね、うん、まだそういう意味では逆に言うと経済安全保障とかサプライチェーンとか言っていろいろ中国にプレッシャーかけてんじゃん。 だからかつてねそれこそアメリカにとって中国最大の経済貿易相手だったのに、うん、ちょっとずつ変わってきてるしね。 それはどうなんだろうね。
だから今だったら初めはデカップリングって言ってその中国を我々からこう切り離して考えようって言ったけど、まあ、デカップリングはしないってアメリカも言い始めれて、で大体日本はアメリカに追随するから、うん、そうすると今度デカップリングじゃなくて今デリスキングっていうのかな、つまり危険度を下げようと。中国っていうのはいろんな我々と違う国だからリスクを下げ切り離すんじゃなくてリスクを下げようってなって、でその中でいや体制は違うけどもうまくやってこうやというのが今はこの間もちょっと話したアメリカと中国の間では経済ではうまくやろうっていうのはなんとなくこうコンセンサスが取られつつある。
いやでもだいぶ緩いで揺らいじゃない。
でまあ、財務長官が行って今度アメリカ商務長官も行くっていうことになってるから、まあ、経済では関
係は切らないね。切らないという意味ではね、
切らないという意味ではだから経済ではだってアメリカだって中国経済必要なわけでしょ。
ああそうね、まあ、あとは半導体とかね、
半導体とか、まあ、
そういう戦略物資みたいなところでどうするかだけど、ね、
そう、そこは
やっぱりだから、ね、まあ、それをやっぱり中国を考えたときに西側の安全保障を考えるとやっぱりきちっと分けるべきと、うん、やっぱりけじめをつけるべきなのか、そうすると中国が経済的に厳しくなるからますます北朝鮮みたいな状況になるのか、この見極めだよね。
まあただアメリカ人はねそういうふうにすればね中国が苦しくなって、うん、こっちに、うん、救いを求めてくるだろう的なその彼らは考え方をするんですよ、しやすいわけ。ところがやっぱり日本人はそのだって中国とそれこそ何千年も付き合ってるわけだからってことを考えればやっぱりそんな甘くないよっていうね、
まあ、それが天安門の時で対応が分かれたわけだよね。
そうそうそう、
アメリカはあくまで厳しくいこうという話だったのが、うん、まあ、特にヨーロッパがそうだね。それに対して日本は割と早く手を差し伸べた。
そう、
でもあれは過ちだったと言われて
る、まあ、まあ過ちだった、まあ、だけどあそこで、ね、もっと追い込んだらあの時はだってボートピープルが中国から来てたんだから、
まあ、そうか、
あの当時ベトナムだと思ってたら中国から船で来ちゃったから、それは当時の政権、まあ、あと自民党政権から、まあ、細川政権ができる過程だけども、その時にはもうあんなんでいっぱい来られたらかなわないと、
まあ、それがあったんだね。
それから中国共産党が実際本当に転覆しちゃっていいのっていう、
もうカオスだからね。
カオス、
選挙やったことないわけだしな。
そんなの面倒見切れんのっていう、だからそれはどうだったのかっていうのは、
現実的な判断もあったわけだな当時日本政府としてはね。
そう、だからその、まあ、あながち間違ったっていうのあの後の軟弱さが、まあ、日本は政治が当時混乱したから、で宇野内閣とかもうめちゃくちゃな時に89年は
あった、ね、
起きたから、
あれ滋賀県民としてはグッとくる政権だったな。あ、
まあ、宇野宗介もね人間的には立派な人なんだけど、
ピアノとか弾いちゃってね、
そうそう、
結構文化人みたいなスタートしたんだけど、いきなりガッターンと、
ね、いきなりガッターンだから、だからそれでもう混乱しちゃったから、なんか間違ってた間違ってたってなるけども、
あの頃から自民党は混乱しだしたんだよね。竹下政権からで消費税とかあって、でなんていうの、メインストリームじゃない人が総理をやりだしてな、海部政権もあったし、
そう、裏でそのなんていうのキングメーカーが竹下金丸、金丸竹下小沢で金も頭文字取って昆虫賞って言われた時よ。
あったね、
昆虫賞っていう時の、であれは大混乱になったけど、まあ僕はねなかなか難しいって、64の天安門事件の評価そのものだって難しいと思ってて、私はね実はね小平の市民に銃を向けて殺したことは許せないけども、判断として中国を混乱させないためにはあれやるしかなかった。もちろん催涙弾をやるとかもっといろんな方法あるだろうと思うけども、まあ、見せしめのために、わかりませんね、あれ数百人なのか、数千人っていうのはどうも否定されてますから、今亡くなった方殺された人がね。だけど小平がやったのが本当に間違ってたのかっては評価分かれるし、だってあの年の暮れにベルリンの壁崩壊しちゃうんだから、
まあ確か
にな。で東欧は大混乱でしょ、でソ連崩壊よ、それを考えたら小平は中国共産党を守ったっていうことイコールなんと点々何は似てるのは、つまり中国の安定を守ったということも言える。
いやそれはね、 まあ、なかなかうんとは言えないな、
まあ、そう、
うんと言えないと同時に、まあ、あれをね、まあ、共産党的に言って乗り越えて、その後、まあね、そういう胡錦涛政権とかあって、その前江沢民政権か、
そう江沢民ですよ、
ね、でまあね、今のね、まあ、政権になってですよ、習近平政権になって、徐々に民主化したっていうなら分かるよ。
そう
なんでも今もう本当に帝国に戻ってね、それを考えるとやっぱり提案も良かったとはとても言えないね。まあ竹谷さんも、
まあ、まあ、もう良かったとは思って
ない。今日は真面目な番組になって王子って言ってないけど、
そういや王子が言うと、まあ、私も正しかったというのはもちろん非常に苦しいものがあるんだけども、うん、ただやっぱり中国の中にそういう見方をしている人は結構いるしね、
うん、まあまあ分かってる人でそういう見方をしている人がいるわけ、
ね、それからあの後私は北京特会の中で時々話すんだけど、特に日本のメディア、まあ、世界のメディアそうだけど、特に日本のメディアはその中国に関してその誤報を流し続けたわけよ。つまり具体的にはそれは天安門事件であんな市民と学生に銃口を向けるような政権というのはもうダメだと、うん、アウトだと、うん、この国は発展しないという先入観でもって90年代の中国報道というのは終始したわけですよ、うん、ところが実際はあの時に特に鄧小平は偉くてずっと我慢して、まあ、東高妖怪ってい
う、まさにそれだな、
こう黙ってボケたふりして私たち弱いですって言いながら力を蓄えて、90年代の終わりには実は中国経済ってもう抵抗してたでしょ。それでも日本のマスコミはこんな国は成長しないと、ちょっと経済が良くなったって日本を超えることなんかないと思ってたわけ。
まあ、2000年過ぎてもまだそんな感じだったからね、
そういうことしてた。
確かにな。
だからそれはそのいわゆる一つ一つの情報は事実関係あってたかもしれないけど、先入観で報道してるから誤報なわけ。ことで何を言いたいかというと、中国を見るときに日本は間違える、
なるほど、
メディアが。だからいろんな見方をしないと。今度は中国すごいすごいでしょ、今怖い怖いでしょ。いやいや怖い部分もあるけど、もちろん私だって怖いと思ってるけど、いや実はあんまり大したことないっていう部分もいっぱいあるんだよ。
一つはあれか、やっぱりさっき言ってた一人っ子だっていうことね。
そ
んな簡単にはあの国は戦争できませんよっていうのが王子の見方ね。
そうある。それから兵力がまだまだ弱いでしょと。人民解放軍って、だって人民解放軍ってソ連軍を模して作ったわけだから、
未
だ
に。いやでもね、俺の本当に世話になってるあの今の現役のかなり情報通は、いやロシアの100倍強いって言った
よ。いやそうなんだよ。だからこれもでこういうのも、私はなんでこういうこと言ってるかっていうと、そういうのをみんなで議論しようってこと。つまり中国は強い強いだけじゃなくて、だって強いんだったら今すぐ台湾攻めるじゃん、まあ 本まあ、日本は選別にすぐは攻めないだろうけど、尖閣すぐ取ればいいじゃない。やらないってことは何か理由があって、軍事的にも理由があるはずだと。だから強いって言ってる人もいていい、弱いって言ってるやつもいていい。それでそのやっぱりそれには怖い。なんでそれがわからないかって言ったら軍事効力がないからでしょ。だから亡くなった加藤浩一っていうのは私は偉かったなと思ったけど、彼防衛庁長官の時に中国行ってるわけ、ね、だから石破茂さんもそうですよ。防衛大臣、大臣あれ長官かな、大臣だったか忘れたけど、で中国行ってるわけ。だからそうやって軍事交流っていうのかな、その軍人同士というか軍部同士の交流をして、いやそれだって向こうは本当のこと言わないだろうって、それはそうかもしれない、でもやっぱり行けば分かることはあるから。
そうね、そういう、それは大賛成だから、そこは腹を割って話せる関係を作ろうっていうことなんだけど、まあ実際はね、例えば公明党の山口代表もなかなか、分かんないで、二階、さんも結構
訪問
中そのものも、まあ、いろいろ今処理水の問題とかもあって難しいわけよ ね、
は
い、
うん、そうね。
だからなんかね、やっぱ突破口を開かないとね。
そうだからやっぱり最後は交流しながら話し合いながら、そのいろんなこと拘束されちゃうかもしれないけども、いやいや
されちゃうかもしれないけどっていかない
いやそうだ、結局そうなっちゃうから、それだと何もわからなくなって、
そうそうそう、
また中国は中国で日本のこと怖がってるわけ、うん、その怖い、だって彼らはまあ、少なくとも数百万、彼ら3000万が日本軍に殺されたって言ってるけど、まあ、それは鵜呑みにはできないけど、まあ、数百万殺されたわけでしょ。でそういうのがおじいちゃんとかおばあちゃんってまだ残ってるわけですよ、周りが殺されたなんていうのが。だからそれを考えたら、 まあ、向こうは向こうでこっちのこと怖がってる、うん、でこっちも向こう怖がってる、うん、そういう中で戦争って起きるんだ、うん、
なるほどな、まあ、だそこはお互いに、まあ、本当のとこどうなのかっていうのは、うん、なんていうの、その本当に情報をお互いにこう見せ合うってことはできないんだけど、ちゃんとした探り合いはした方がいいわけだね。
そう、それを無理だって言っちゃったら、うん、じゃあそれはあんた結局戦争になるから、それは無理だって思わないでやるのは政治家の仕事でしょって、あるいはメディアの仕事でしょ、メディアってのは捕まるから俺は嫌だから行かないっていうやつはジャーナリストじゃないよね。捕まるかもしれないけど、やっぱりちょっとなんとか万全の体制
で。でもさ、そうは言いながら、まあ、例えばよ TBS の武田ですって言ったらいけるかもしれないけど、フリージャーナリストの国会王子ですって言っていける、うん、結構根性いるよね。
根性いる、それでやっぱ行かないと、
まあね、
どっかのそれタイミングは見るし、
いやでもそれは中国にそれだけ、まあ、ある種の愛着があるから行くんだって、普通の人行かなくなっちゃったよね。
そうなのよ、だからそれはもう本当にこう怖くて行かなくなっちゃう。だから中華民族の偉大な復興なんだから、中華民族っていうのはもっとこうあれでしょ、彼らの偉大な復興はみんなを受け入れて、どんな人も、唐の時代なんてそうなわけじゃないですか、みんな受け入れて、で向こうからは鑑真和上が来てとか、そういう話なんだからさ、
その辺から歴史を紐解いて話すと、
まあ違う、彼ら偉大な、
いやまあまあそれ好きだよね、好きだよね、
歴史好きな
の、それはもう大好きだからね、
中国語っていうのは歴史の言葉だから、だから四字熟語がいっぱい出てくるわけでしょ、それをやっぱり分からないとね、
まあ、そういう話聞くとまた行きたくなるんだよね。
そうだ、行ってぜひ
行ってね、ちょっと恐ろしいけれどもやっぱ行くべしと、
うん、それはそっち話さないと、あるいはこっちも受け入れる、まあ、中国じゃ日本に来ても危ないことは何もないので、
う
ん、
どんどん、そうだよね、最近中連部とかあんまり来てないよね、
それはまあコロナもあったし、それから、うん、なんていうのかな、
ゲーテンも帰っちゃった
よ、あと、そうそうそう、大使館
にね、大使館にいたね、彼はいろいろ仲良くやったんだ、ね、本当に、いや本当に日本語もうまかったし、お互いにね、いろいろ、まあ、酒飲むのもさ、うん、もう以前はよく飲んだんだけど、もう土地で飲めなくなって家から持ってきてんだよ、もうねいや嬉しいじゃん、でも家から持ってきても飲もうっていうね、
そう、彼らは本当そういうのでって、それが中華民族の付き合いでしょ
う。そうなんだよね、だそれすらさ習近平政権でやらなくなったっていうね。
でもね、日本と付き合うのは怖いから、日本と付き合ってたっていうと中国帰って何言われるか分かんない、それ違うでしょっていうことをやっぱり誰かが、
いやそれはでも中国の国内で今言えない雰囲気だと思うよ。だって王毅さんなんてさ、今こんなあの怖い顔していくけど、
日本
で大使やってた時ゴルフしまくってたじゃん。だって当時さ、
今で黒歴史で彼にとっては
、中国がものすごく上り調子だった時だから、王毅大使とゴルフをやるためにゴルフ練習してた人いっぱい知ってるもん。
そう
よ、財界の人とかでもね、でゴルフって言ったら来てくれるって言われ
る。そう、大好きでね、
もう今やね、もうそんな別人だよね、
そう、全くも日本に強いことばっかり言って、でまあ、それも彼は逆に言うと、あの怖さの裏返しなわけ
かもしれない、まあ、でも大木さんもね、日本語うまいからね、
本当はね、
その人が今外交のトップって、これはあんまこれまでなかったことだよね。
そうよ、だから外交のトップ、まあ、で何、東華線が国務委員というのまでは行ったけど、その王毅は政治局員といって、
そうそうそう、
党内でもう一つ上のレベルに行ってるから、だから
だってかつての太平国と同じポジションでしょ。
いや太平国は国務委員
まで、あそうか、そこまで
政治局員まで行ってない。
あそうかそうか、
だから政治局員で日本通っていうのは多分初めて、おそらくそのもっと早々期の了承しって
一番上まで行ったのは太平国さんか、
まあ、ここそれまでは国務委員よ、だから東華線と太平国が国務委員まで、まあ、もともと外交という意味で政治局員まで行ったのはその前に戦記心とかね、いましたからいるんだけど、いわゆる冷戦が終わった時の中国外交の舵取りをした人ですよ。天皇陛下を中国に呼んだ人で、それは政治利用のために呼んだって後で喋っちゃった人、本書いてね、だからそういうのはだから政治局面って言ったんだけど、日本通で日本屋さんで
しかも日本語が上手で
できてるっていうのは、あの人は大
木さんは貴重だよね、
久々のトップ。
ああそうね、だからちゃんと腹割って話すべき相手かもしれないね、
うん、だからどこまでだから彼のそのただポジショニングで言えないから、大木も
日本
で
しかもその子分の五高校さんが今日本で
大使やってる。そうよ、大使だからそういうのはやっぱりうまくやりながら、ね、ただまあ上に偉くなり、その習近平が一強になりすぎちゃったからどうするかって話です。
なるほどね、 いや中国暖気やりだすともうとうとうとい
や出るからさ、ね、長くなるからまずいのよ、
ね、いやいやいいと思う、いいと思うけど、ちょっと改めて思ったのはどこで喋るかでだいぶ変わるなってことだね。
ああそうよ、
前回はだって居酒屋で、
ああそうね、ああそういう意味ね、そう
話が行ったり来たりあっちゃこっちゃってぶっ飛んでね、まさに居酒屋談義おじいさんとして
ですね、だテーマ決めてやる時もあっていいし、
まあそうね、今日はちょっと固めに第1回目ということで、
もっとこうね、
おじい座さんということで、
なんか最近
名前どうかね、
いいんじゃないですか、おじい座さんいいよ、
いやどっかで聞いたことあるようだね、
今度その真似した方の人にも
言っといてください、はい、ところでなんかテレビいよいよ久々に、
あ昨日っていうですね、まあ、大阪でね、
もう流れた
テレビで、もう生放送だから、生放送4時間
疲れたでしょ、
疲れた、今も疲れてる、
あそう、でもこれででも久々何年ぶり、
いやテレビ自体大阪のテレビはもう半年前に出て
ますから、ただその報道出まくってた時からするとも
ういやで報道に2月に異動になって出らんなくなって、
う
ん
う
ん、
そうか、あそうだ、逆にね、
そうそう、
あ報道に行って出られなくなったんだね、
そう報道に行ったらなんかあんまりそういうのはいかがなものかとなって、でまあ私も自主的にじゃあやめましょうとなったから、
なるほど、でこっからはもうどんどん行くわけだ、
いやこれだってネットもね、楽しいじゃないですか、もうほら時間だよ、
60分となっておりまして出た、いやじゃあちょっと次はいつでもまだ決まってない、いや
わかりません、
ま、東京も間もなく、
わかんない、それはもうだから今営業、
それは、いやでもねもう顔はあのもうここで出るから、
そう、
おじいさんさんで、
まあね、地上波の時代じゃないかもしれないから、
そうか、まあこういうね、
そうね、
ポッドキャストなんかとってもいいしね、
そう、これ、まあ、ラジオチックだから、
これラジオだ、
もっとラジオだから、
あそうか、もう得意中得意だ、
私ラジオだから、
あ元々ラジオの人だからね、
だからラジオ的なのはいいね、
じゃあテレビよりもおじいさんさんでいくと。
おじいさん行きましょうよ、やりましょう、
ゴイゴイ行きますか、
ただこれ、ね、こんなに話して誰か聞くのかな、
いや分かりません、
怖いんだよね、
分かりません、
なんかボイシーとかだとね10分とか15分
あれ結構聞いてるんですよ、
でしょ、ものすごい人、
ね、何千人って聞いてるからね、こっちはねまだよく分かんないんだけど、一応ね Spotify とかいろんな流れるから、これからね拡散をちょっとやってみようと、
みんなこんな長いの、その他の人がやってるから、
あの我がライバル番組は長いよ、
ああそうかそうか、
ライバルだって言っちゃった、
全部聞いてない、まだライバルになってない
トーク、トークを呼ばない、
まあ、聞く、まあでも聞く人は聞くっていうか、
まあやってみましょう、でまあ毎週は無理だから、あの日曜日に随時
サンデーだから、
だから王子と豪子のサンデートーク
行きましょう、
王子座さんということで、もう一回言っておきます、おじいざさん、
おじいざさん、やりましょう、
はい、行きたいと思います、
はい、
はい、
ありがとうございました。